いくよの人生の転機はチャンス。茨城県つくば市で不動産業を営む本田さん、売上も伸び、素晴らしい従業員の皆様が揃ってとても充実していると話す本田さんですが、たくさんの紆余曲折があって作り上げてきたということが分かりました。複雑な家庭環境で育つものの、見事な反骨精神をもとに実践の学びを継続されてきました。たくさんの仕事をする中で大きく人生の転機になったのが2011年に起きた東日本大震災。自分が本当に命を燃やす仕事は何なのか、そう思っていた時に出会った不動産業。最初は奥様と二人三脚で仕事をし、お金もある程度稼ぐことはできたのですが、働く時間も長く、このままでは年を取ってもずっとはできないなということに気づいてしまいました。
龍ヶ崎で引っ越してきて、そこで一人で、一人でも嫁さん、内情の項があって嫁さんも手伝ってもらいながら走ったんですけど、意外や意外稼げたんですね。初年度で一人で4000万ぐらい稼げてて、
すごいですね、すごいですねそれ、
本当にそれまでなんか自営業って言っても自ら体を動かしてやるような仕事ばっかりやってたんで、まさかこんなに不動産仲介業が稼げるって思わなくて、それこそ営業時間もセブンイレブンでやってましたね。朝の7時から夜の11時まで。
いやすごいな、それはすごい、
全て電話も転送して年中無休でやってましたね。
体壊しませんでした？
多分その生活を続け10年とか続けてたら、はい、これ体壊すなと
思った、はい、そこで変えてったんですか？
そうですね、そのタイミングでちょっと子供も生まれたってこともあって、それまでは本当にもう我が我がで生きてきたんですけど、ただなんかやっぱ子供を生まれたらなんかね、これお子さんいるご家庭はもう全てね、親御さん皆さん実感してることだと思うんですけど、やっぱり子供のためならやっぱり、ね、なんかどんなことでもせめて子供を守るためなら自分の生命を投げ打っててもやっぱ子供を助けたいっていうところがあるじゃないですか。その感覚が、あ、意外と人間って自分のためだけよりも人のための方が頑張れるんだな。だから子供が生まれたらその頑張るっていうギアが2段3段上がったっていう感触がパチッと分かったんですね。
素敵なお父さん、
だとするのであれば会社っていうのも、家族がちょっと大きくしたものが会社だと思うんで、だからこれまで儲かるか儲かんないかで考えたら、多分一人でとか少人数でやってた方が儲かるんです。
ほう、
不動産会社もやっぱ 4,5 人とか多くても10人未満が多いんですが、それはやっぱそれなんですよね、やっぱり。ただなんかやっぱりより雇用していくとかと、会社が家族であれば、経営者はお父さんお母さんみたいな意味合いなんで、社員さんは、表現が合ってるかどうかわからないですけど、やっぱり子供みたいなとこもあるんで、むしろそういう体制の方がより頑張れるんじゃないかなと思って、人を増やそうと思って龍ヶ崎から筑波に行って、
で なるほど、
なおかつそのセンチュリー21という看板をフランチャイズで購入したみたいな、そんな経緯です。
あ、素敵ですね。社員さんも本当にこれは会社は大きな家族なんだという、その考え方にシフトされて変わっていったんですね。
そうですね、
主義というか経営主義というか大切にしているそこでモットーって何ですか？
これ今とまた昔で違うんですが、昔はやっぱりこう人が仲間が増えた方がやっぱり責任感も増してくるし人のために頑張れるとは思ってたんですが、本当にやっぱ初年度一人でたくさん稼いで、でまたその後入ってきたメンバーもすごく優秀で、今度は一人から2、3人になって、 で、2、3人からまたその倍になって、で売上が瞬く間に4000万が1億円になって、1億円が2億円になって、2億円が4億円になって、でわずか創業して4年目ぐらいの時に不動産業と建築業の売り上げで10億円ぐらいまで上げることができたんですね。
素晴らしい。
今思うとただのもう膨張なんですけど、
はい、
ただまたこれがやっぱりアホなところで、
なんだろう、
そこが儲かるからこそなんかやっぱり考えがすごく数字視点の経営になっちゃって、
うん、
要はそれこそその20代で失敗した感覚がまた、はい、出てきちゃって、
はい、
どうやったら儲かるかみたいなことばっかり考えていったんですね。
うんうん、そしたら
だから人を採用するのも儲けるために人を採用するみたいな、
まず一番大切なのは儲かるか儲けるどうしたらいいかみたいな、 そこが一番上だったんだ。
そうですね、そうです。
そうするとどうなるんですか。
そうすると会社の規模とか売り上げもなって、でそれこそ周りの経営者からも褒められたりとか、ね、すごいねすごいねって、まさしく本当に天狗の鼻のように鼻が伸びちゃってすごく調子もこいてましたし
本田さんにもそういう時があったんだ。
いやいやいやいやいや、
すごいすごかった、ブイブイはしてた時があった、
はい、うん、もう今も
恥ずかしい、はい、そうなんだ、うん、それでそれで、
じゃあそれでそのままうまくいくかっていうと、やっぱりそこはやっぱり自分も、まあ、今も未熟なんですが、もっと未熟だったんで、すごくやっぱりトラブルが勃発しました。
どんな、
それこそやっぱりその経営者も数字視点の経営ですし、だから採用のところもやっぱそういう人を入れるために、要は楽に簡単に稼げるよみたいな求人を募ってくるんで、そういう人たちが集まっちゃうわけですね。
なるほど、不思議ですね。自分、はい、社長がそういう思いでその言葉を出して発信すると、そういう人たちが来ちゃうんだ。
そうなんです。でも本当になんか共鳴とか共振とか波動とか言われます。あれ本当に痛感しますね。
鏡の法則とか。
はい。やっぱり本当に引き寄せちゃうんだなっていうところで。
本当。うん。でもその時気づいてないでしょ。
全然気づいてないです。本当にもうお金、頭の中が円マークになっちゃってるから、この人が入れば、またね、売り上げで、2000万ぐらい稼げるな。シンプルに、ね、もう営業マンが、ね、50人ぐらい行ったら、まあ、10億楽勝だな、みたいな、そんな、
うん。もうそういう発想だったんだ。円マークの本田さんがいて、それで、はい、うん、勃発したいろいろ。
はい。
こんなに具体的に、どんな感じ？
そうですね。それこそその人たちってやっぱお金が儲かるっていうことでしか集まってないんで、うん、
なるほど、
うん、より儲かる方に、より儲かるように動きするんですよね。そうするとお客様とかを喜ばせるよりも自分が儲けたいっていうような営業をし始めちゃうんですよね。とある営業マンなんかは、
はい、
本当に今思うとすごく怖いなと思うんですけど、もう自分が営業して、もうもう自分がとにかく営業行く前に、うん、自分から買わなかったらお客さんを潰すとか、なんかそんな発言もしてたんですよね。
それは良くないね。
意味が分かんないんですよね。家を買いに来たお客さんを なんで潰されなきゃいけないの。
ちょっともうそんな人もいたんだ。
はい。で、そんなお客、そんな人間なんで、お客さんともトラブル起こすし、社内でもトラブル起こる。で、結果的には会社も辞めていくんですけど、でさらに、やっぱりね、経営者が頭が円マークになってくると、社員も頭が円マークなんで、
なるほど、
辞めていっても、もうちょっと会社からお金取れるんじゃないかっていうことで、弁護士を連れてきて、不当解雇だなとか、やったり、あと、とある時には、会社の社用車10台が全部、はいはい、傷つけられてたりとか。
そんなこともあったの。不思議だな。
うん。で、そんな時に、確かにお金は儲かってたんですけど、はい、なんかやっぱりその心が満たされないところがすごく感じて、 あれこんな会社作りたいかったんだっけって、こんななんか言い方あれですけど、やっぱり卑怯性なんで、自分がゴミだったから言い方悪いですけど、そのゴミみたいな社員さんをたくさん集めて、こんななんか質の悪い会社作りたいんだっけってなって、違うなっていうところに今思うと、もうこうめちゃめちゃ気づかされたっていうのが、はい、一番絶頂期で味わった絶頂と
どん底、
どん底を体感しました。
うわーすごい、うん、でも自分でふと気づいたんですね、これこうじゃないっていうことに気づかれて、はい、でどうしたんですか、
はい、そこから初めてなんかあの経営の勉強を始めたんですよね、うんうん、
そこからがスタート。何年前ですか、
それ。そうなんです、それまでは売り上げも会社も成長してたんで、はい、それこそ天狗になってたんで、やっぱりなんかもう俺のやり方が正しいんだって思ってたんですけど
本当、うんうんうんうん、
本当にあのアホだなと思うんですけど、
いや
そこからなんかいい経営とは何だろうとか、経営の目的は何だろうとか、そこからなんか書物を読み始めたのが、はい、
何年前ですか。
なんでもうそうですね、今から 6,7 年ぐらい前ですかね。
まだ 6,7 年前、
はい、
そこから勉強して本を読んだ、その他に、
はい、でそこで、ね、あのそういうふうなあのいい会社があればいい会社を見に行ったりとか、
うん、
はい、しました。
あのそういう学びというかを始めたってことですか、経営の。
そうですね、
素敵な。
そうですね、まあ主に本を読むっていうことが多かったんですけど。
影響を受けてる方ってどの方ですか。
本、いやもうたくさんいるんですけどね、うん、本当に宇奈美さんの仲良しなのね、岡村さんもね代表的な方ですし、
うん、
今直近ですごく心の本当に師匠になっていただいているのが、福島正信先生。
あ、メンタリング素敵ですね、
はいはい、
うんうんうん、
とかはそうですね、はい、たくさんいます、
ね、たくさん学ばれてますもんね今ね、
はい、
あの、
はい、
そうポンポンさん、本田さんのフェイスブックとを見てると、学びのこととかね、どこどこ行ったとかいろんなこう投稿が上がってくるんですけど、しっかりその日学んだことをこれでもかっていうぐらい出し惜しみなくこうアウトプットされるじゃないですか。だからその、はい、あ、勉強しっかりされてる、この時間無駄にせず学びきって これだけ全出しされてるんだなってことがよく分かって、いや本当に素晴らしいなと思ってなんか見てるんですけど。
ありがとうございます。あれもやっぱり本当に先生に教えてもらった内容で、
うんうん、
あれ自分のためにやってるんです、あの人のためにやってるというよりは、
はい、
人間って忘れる生き物だから、教わったことをやっぱり一日一日内にアウトプットするってことが大事で、うん、はい、その先生に教わったことを実践してる。ただあ、
そうなんですね。いやでも、うん、読んでるだけでもすごく、あそうだよねってすごく勉強になることたくさん書かれてありがたい。あのご自身のためにやっててもなんか周りの人も喜んでると思います。
あ、嬉しいです、ありがとうございます、うん、
そう思いました。いやでもね、そうやっていろんなことをやっぱりその経験談をやっぱこう熱く語っている、なんかおすごい、なんか私もなんか今日話のめり込んで聞いちゃってるんですけど、
ありがとうございます。
そこからそのたくさんの今メンターさんとか本とかで今ご自身をこう立て直していかれて、またじゃあ会社が変わってきてるということで間違いないですか今。
あ、もう全然変わりましたね。まあ、当時から残ってきて、いる社員さんも何名も いるんですが、
うん、
ただ今入ってきてるメンバーとか、本当に当時すごく売り上げがたくさんあった時の、要は会社が膨張していた時のメンバーと今のメンバーの質がもう全く違うなというのはすごく実感してます。
今の社員さんに対してこう思ってることって何かあるんですか。
あ、ただただやっぱありがたいですよね。言い方悪いんですけど、こんなね、アホな経営者をね、慕って何かのご縁でうちの会社に入ってきていただいたんで、だからこそやっぱ本当の意味でその社員さんを幸せにしたいなっていう思いですね。
そんな思いをきっと社員さんも身近にいて一番感じていらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、そういうコミュニケーションもされるんですか。
ああ、そうですね。それこそ、朝礼なんかは結構長めに、撮ってますね。
朝礼もされるんだ。
そうですね。
朝礼ではどんなことをおっしゃってるんですか？
あ、だ、それこそ恥ずかしい話なんですけど、昔はなんか一方的に経営者が、自分が語るという場面が多かったんですけど、アホだったなと思いますね。それよりもどっちかというと、一人一人の社員さんパートさんの話をこう聞いてあげるっていう場になってます。だから、なんか題材がないと話しにくいんで、まあ、それこそ、村上さんも入られてる倫理法人会の、毎月送られてくる
職場条例教養、
はいはい、あれを読んで、
ああ素敵、
それに対しての感想をこうみんな一人一人、
ああや、
こうみんなで聞いてあげる、
うんうんうん、
別にその、その時の内容でもいいし、別にプライベートで起きたことをこうみんなの話をしっかり聞いてあげる、
うんうん、やっぱりあれですかね、こう話させるっていうか話してもらう方がいいんですかね、経営者としては。
絶対にいいと思います。そこでやっぱり情報も汲み取れるし、うんうん、あ、誰々さんのお子さん、あ、今受験なんだとかになると、うんうんうん、ね、なんかそういうふうな、ね、気遣いもできるし、そこの人のこう家族構成とか背景とかをこう毎日毎日毎日こう聞けるんで、
いやでも、うん、私も大好きな経営者さん静岡にもいるんですけどね、はい、この社長さんなんかも本当に愛されてる、今会長か、会長されてるんですけど、人に愛されてる、で紹介してく、会社訪問した時に紹介してくれました、うなみさん、この人は僕のところこういう仕事をしてくれてすごく大切な人なんだよとかっていう、私に一人一人紹介してくれるから、きっと社員さんもめっちゃ嬉しいんだろうなと思って、ニコニコニコニコしながら、あ、こうやって会社内を円満にしてやる役割があるんだなって思って、でもなんか本田さん今まさにそういうことをされてるのかなっていうのをちょっと話聞いて思いました。
いえいえ、本当に、はい、これ本当にね、それこそ岡村さんにいろいろ教わったりとかもしてますし、本当に岡村さんとか人を輝かせることの天才じゃないですか。
そうですね、
はい、かっこいいなと思うし、やっぱり自分もああいう大人になりたいなと思うんですって
。
ただやっぱりそういうこともそれ、ね、岡村さんから教わったりとか、やっぱり学ばないと、なんかやっぱりそれこそ、
うんうん、
冒頭で全て何もなんか考えないで、ならないで行動するっていうと、まあ、ある意味行動力があっていいねとも言われるんですけど、
うん、
その点すごく痛く転ぶこともめちゃめちゃあるんで、
だったんですね、
はい、うん、だからなんか今は本当に学ぶことがすごく大事だなっていうのは感じてます。
いや、なんかすごくこう穏やかな、こうある意味こう菩薩的なこう要素を持っている本田さんだと思ってたけど、過去にはやっぱりそういうことがあってこうなられたっていうことがよく分かりました。
いいね、ありがとうございます。
だからそういう話の方が逆に聞いてる方も響くと思うし、実際に経営だったりそのチーム作りでこう悩んでる方にとっても今日はすごいヒントいただけたんじゃないかなと思います。この50年生きてこられて一番こう伝えたいことってどこですか？
まさしく、ケタの朝礼でもそんな話したんですが、やっぱりその、まあ、うちの経営理念も、利他って、まあ、利他って、まあ、仏教用語なんですけど、うんうん、まあ、その与えることのすごくこう大切さ。
へえ。
やっぱり、与えるから与えられるよということを、でもそれってやっぱり本当にこう学んでないとなかなかできないし、やっぱり人間、素でいちゃうと自分中心に物事を考えがちなんで、そこはそうですね、やっぱりまさしく、
うん、
はい、利他っていうところがやっぱすごく大事だな。自分の人生振り返っても利他と真逆の行動をしてた時は全然やっぱうまくいかないですね、
うん、利己だと行き詰まるみたいな。
そうですね、そうですね、
リターでやるとうまく回る。
そうですね、そうですね、社会そのものがそのようになってますよね、やっぱり、はい、
うまくいってない人はじゃあどこかそういうところはないかっていうふうに考えてみればいいっていうことか。
はい、本当そうです。ね、ね、あの、そんななんか自分は偉そうなこと言えませんけど、
うん、
本当に自分は真逆の人生を送ってたんで、20代とかは。我が我がで我が稼ぎたいって。そんな人にやっぱ協力する人って現れないし、それよりもやっぱ誰かのためにとか誰かを喜ばせたいっていう人にやっぱ応援者って集まってくるんだなってことが今あの50年生きてきてようやく気づきました。
うーん、いや深い、ね、あとなんかすごいあのお好きな人の言葉、二宮尊徳先生がお好きなんですよね。
はい、はい、
そうですね。ちょっと教えていただけますか。
はい、あの二宮尊徳さんって、まあ、江戸時代でいうあの、まあ、今でいう経営コンサルタントですよね、うん、数々 の, その貧困にあえる農民を農村に行ってその立て直すみたいな、でそこのすごく名言が好きで、あの何でしたっけ、
あの道徳なきってやつですか。
あ、そうですね、
うん、
あの道徳なき経済は犯罪ですよと、逆にあの利益なき、利益なき道徳は寝言ですよって、
うんうんうん、
本当にその通りだなと思います、
う
ん、だから企業経営っていうのは当然あの利益を追求するものなんですが、でもそのお金の出口がやっぱり世のため人のためでなければならないと思いますし、
うんうん
うん、逆にいくらいいことやりたいと思ってもやっぱ永続できないとか継続できないということになると、やっぱりそれって本当の優しさではないんで、やっぱりしっかり儲けていく、
うんうん、
そこのやっぱ道徳と経済をしっかり両輪を回していくということがすごく大事だなって、はい、それはまあ私自身もなんかすごく思いますし、よく社員さんにもそんな話をしてます。
まあ素敵、たくさんなんか今日めっちゃのめり込んでお話聞かせていただいた、私自身も勉強になりました。今日多分聞いてる方、本当に、うん、ありがたいお話を聞かせていただきましてありがとうございます。この先本田さんがやっていこうと思っていること、何かこれはやっていくんだよっていうことあったら教えてください。
そうですね、やはりまあ今、会社経営してますんで、その社員さんを本当の意味でこう幸せにしていく、以前その幸せをこう履き違えてた時期もありまして、これ何かっていうとやっぱりその書物でだけしか読んでないんで、上っ面な内容ばっかりをこう入れて会社で実践してたんですね、
うん、
人をその幸せにするって、その幸せの定義っていうことも本当に昔はだから、要は給料が高くて休みが多いみたいな、いかにこう楽をさせるかが人の幸せにつながると思っていたんですね、
はい、
でもこれ子育ても考えてみれば一緒だと思うんですけど、
はい、
じゃ子供かわいいかわいいで、じゃたくさんお小遣いあげて、ね、それこそいやでもやりたいようにやったらいいよって育てたら、どんな子供に育ちますかって、ただただやっぱ自分勝手な子供に育ちますよねって、うん、で逆もしかりだし、なんか自分の望むことが簡単に与えられたら幸せかって過去振り返ってみてもやっぱそんなところではないなって思いますし、自分自身もなんかやっぱそのやりがいとか成長できなんかすごくこう生きがいがあるなっていうのは、やっぱ大変なことに挑んでなんかそれが実現できたりとか、その頑張れってそのプロセスの中に自分のそのやりがいとか生きがいを感じるとかがあって、
うんうん、
だからまあこれ子育ても会社経営も一緒なんですが、最終的に本当の意味で社員さんを幸せにするということは、仮にうちの会社を辞めたとしても、仮にうちの会社がなくなったとしても、どこに行っても通用するような、世のため人のためになるような人を育ててあげることが本当の意味でも幸せなんだなってことを、
うんうん、
痛感してます。
わあ素敵、
はい、
本当、うん、ここにいるだけが幸せじゃないっていうね。
そうですね、
あんたがどこ行ってもできるような人になってるのが本当の幸せだよって、本当親目線ですね、本当
だ
って
。そうですね、
ね、
はい、そんな人をたくさん輩出したいなっていうところ。
あ素敵、
うん、はい、
まあなんか今本田さんの会社で働いていらっしゃる皆さんは幸せですね。
いやいやい
や、本当そう思いました。そういう上司だったり社長さんがいたらきっとやる気もぐんぐん伸びるし、うん、頑張ろうって気に なりますもんね。
はい、
ありがとう、うん、わあ本当に今日はたくさんの、もう私も得るものもありました。ありがとうございます。
いや本当に光栄です。はい、ありがとうございます
またどこかでね、しっかりこういったお話を聞かせていただけたらなと思いました。今日の人生の転機はチャンス、つくば市で不動産仲介業をされています株式会社うらら代表取締役本田秀樹さんでした。秀樹さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
人生の転機はチャンス、皆さんどんな感想をお持ちでしょうか。インタビューであなたの人生観や仕事観を浮き彫りにする番組です。ご出演希望の方はどうぞホームページ問い合わせフォームからご連絡くださいね。お待ちしております。それではまたお楽しみに。